主は皆さんと共に、
また司祭と共に。
ヨハネによる福音。さて、ユダが晩餐の広間から出ていくと、イエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子供たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
今日の聖書と典礼を見ますと、今はね、復活の喜びのうちに教会はいるのですけれども、最後の晩餐の 絵が出てきます。そしてキリスト教にとって一番いい大事なことを今ここでまた思い出させようとしています。これは神様が特別の恵みをくださらないならば、言葉を言い換えれば、聖霊の働きによって私たちの心が照らされなければですね、どんなにこの素晴らしい新しい掟がどんなものであるかということをですね、本当は感じられないんだろうと思うんですよね。皆さんは多くの方は洗礼を受けになってから何遍も聖霊降臨を経てこられましたのでね、もう信仰によっても成長しておられると思うんですけどね、さらにね、これが本当に自分に近いこととして、身近なこととしてね、切実なこととして感じられる恵みを本当にお祈りしたいなというふうに思います。今年の1年のこの教会の標語としてですね、共同体で育む信仰ですね。さっきちょっと考えていたんですけども、今朝考えていたんですけど、1年の3分の1が過ぎましたね。だから3分の2の方に入ったわけですけどね、この素晴らしい標語は、これは今年きりのものではなくね、教会が続く限り必要なものだと思いますしね、イエス様の その互いに愛し合いなさいと、そしてあなた方が愛し合っていることを見たら私の弟子であることが分かるというふうにおっしゃっていることからもね、信仰というものは個人のものじゃないということが表されていますね。でせっかくこの良い標語をみんなで選んだわけですのでね、またちょっと思い出してみたいと、そういうふうに思うんですよね。ちょっと、福音のお話に少し時間はちょっとと思いますが、そこに集中したいと思うんですけども、その使徒たちの宣教ですよね。聖霊降臨が終わってますけれどもね、初代教会のことをこの頃思い出させるようにしているわけですけどね、パウロの第1回目の伝道旅行が終わりに近づいたところです。特にね、長老とは何かとか、そういう問題は大事は大事ですけどもね、特に今日私はご説明するテーマがありません。ただパウロの働きってすごかったんだなと、そういう教会の土台にもなりね、またいろんな機会に パウロが話したことによってね、もちろん主なものは聖書ですけど、パウロの残した聖書ですけどもね、パウロからたくさんのことを教えられているということを思います。それからこの頃ずっと第二朗読に黙示録が読まれますけれどもね、これは教会の栄光でしょう。今は喜びのところだから、教会の栄光が示されるわけですよね。で今日のところを見ますと、この世の終わりいつ来るか分かりません。知りません。知るはずがないですよね。 だけどもね、相当教会はね成長してるんだなという、そういうことを思わせるんじゃないでしょうか。どういうとこかな、聖なる都、新しいエルサレムが私はってヨハネですよね。私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の元を離れ天から下ってくるのを見たと。だから教会がねすごく成長している姿でしょ。でそれを私たちがそこに入ることによってね、入った前よりももっとやはり輝くわけですよね。でだからもう私たちは入ってるのかもしれないけどね、いや見方によっては入るんですよ、入ってるんですよ。だけど私が死んだ時、私たちが死んだ時ね、やっぱりそこに定着するわけですよね。それが相当にこの世の終わりには立派なものになっているという、もう今でもすでに立派かもしれないけどね、まあ、そういうことが語られていると思います。また福音書にも戻りますけれどね、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさいという言葉 ですよね。レビ記の19章18節にも隣人を自分のように愛しなさいという言葉が出ているんですよね。なぜ新しいのかということなんですけどね、本当にある意味で失礼だけど、私もこんな大事なことでもまだそんなにわからないんですよね。そんなに私も納得するほどの答えがないんで、なんで新しいのかなと思って、旧約からちゃんとあるじゃないのと、旧約からあるのになぜ新しいのっていうね。神様は同じ神様ですから、旧約で教えられたことと新約で教えられたことが矛盾することがあってはならないわけですからね、違わなくて当たり前なんだけど、なんで新しいんでしょうかと、まあ、いろんな理由が理屈という言いましょうか、理屈を見つけることができるんだろうと思いますけど、私はあそうかとかあんまりそれほどね決定的な答えまで準備していません。いつも考えているだけです。なんでそんなに前にあったの、イエス様も引用された、それが一番大事やってイエス様おっしゃったんですよね。この神様を愛することと人を愛することと、それが大事だとおっしゃったんですよね。で旧約聖書を引用さイエス様引用されたんですよね。なんで新しいんだろうかなっていうことを考えますね。まあ、でも何かこうイエス様によって全部が新しくなったというような感じは確かですよね。三条の説教でイエス様はこんなことをおっしゃったとか、みんな覚えてるでしょ。昔の人は敵を憎んで隣人を自分のように愛し合いなさいと言ってたけど、私は言いますって、敵のために祈りなさい、敵に復讐してはなりませんとイエス様はおっしゃいましたね。昔の人は敵を憎めって、憎めっていうことはねないんですね。僕が探したら旧約聖書に敵を憎めっていうことはないんですね。でもまあより低く愛するというかな、味方よりもより少なく愛するというか、まあ、そういうふうに受け取れるところはたくさんあるんですよね。だからイエス様はなんか分かりやすくするためにそういう大胆な言葉を使われたのかなという気がします。これも私にはそんなにスカッと分かったわけじゃないんですよね。イエス様は昔の人は敵は憎めだけど隣人は自分のように愛しなさいとおっしゃってると言ってたけど、私は言いますと、そうじゃなくて敵も愛しなさいと、まあ、イエスもおっしゃったんですよね。まあ、そういうね、だからイエス様はね、もう本当に人を愛しておられるんですよ。すっごく愛しておられるんですよね。だから私たちの救い主はただの方でないんですよね。予想、想像、期待を全部、なんていうか、上回るね、そういう予想もしなかった素晴らしい方なんですよね。で、私たちはね、それに従うものなんですね。まあ、イエス様は、まあ、イエスは呼び名だったんですけど、家庭でとか近所の人にイエスと呼ばれたんですけどね、その名はキリストでしょ。で私たちはまあ、クリスチャンと言われますよね。 キリシタン時代とか歴史的にはキリシタンと言われたこともあるけれども、私たち一人一人もね、イエスと一緒に油注がれたもんなんですよね。一人一人がね、小さなイエスなんですよね。ですからそのことをね、大切にしてね、今日のね、互いに愛し合いなさいっていうことをね、もう一度ね大事にしましょうって。これがなければキリスト教じゃないしね、これをいつも目指さないなければ信仰が育つはずもないんですよね。で、信仰があっても愛がなければ何もならないしね、信仰と愛とは一緒に進んでいくものなんですね。ですからこのね、これ本当にイエス様が本当に切々と訴えられたそのイエスのお心をよく汲み取ってね、私たち一人一人の大切な課題として、また今日これを受け取ることができたらと思います。で、イエス様のお話の中にまたちょっと難しいことが出てくるんですよね。私にとってはちょっとだけではないかもしれませんけどね。さて、ユダが晩餐の広間から出ていくと、その頃からですけどね、イエスは言われた、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光を受けになったという。12章はちょっとだけ余計なこと言うかもしれませんけど、12章は今日は13章ですけどね、12章でギリシャ人がイエス様に会いたいと言ってきて、フィリッポという名前もギリシャの名前ですからね、フィリッポに頼んだと。そしたらフィリッポはアンデレのとこ相談に行って、2人がイエス様のとこへ行ったという話ですよね。そしたらイエス様はこうお答えになったと、多分アンデレとフィリッポにだけお話になったのかもしれません。人の子が栄光を受ける時が来たとね、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと。で、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人は、これは憎むって本当に命が憎むべきものであるはずはないんですけど、もっとなんていうかな、もっと大事なものを認めるということかな、それを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださると。私たちは本当にイエス様に仕える人になりたいですね。で、続けてイエス様は、今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。で、そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言ったと。イエスは答えて言われた、この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、全ての人を自分のもとへ引き寄せよう、こういうふうにおっしゃったんですね。この流れの中で今日のところも理解しないといけないと思いますね。イエスは言われた、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。これはね、なんでね、イエス様のこの、イエス様もとっても心配しておられるわけでしょう。で、心は高ぶっているでしょう。崩ろうというようなこととちょうど正反対のところに今イエス様置かれてますよね。で、それなのにどうして神様はイエス様に栄光を与えたんでしょうかと言いますと、それは聖書には書いてないんですけど、私が想像するんですよね。でもそれを、私に想像させるようなことはフランシス公会の注釈には書いてありますけれどもね、イエス様が御父の御心を知ってね、で私たちはすごく愛されたでしょう。それから十字架を引き受けましたね。すごい、もう もうなんていうか未曾有の困難というか苦しみであることを承知の上でね引き受けたわけですよね。それは人間を救うという大きなことのため、人間は神様の作られたとても大事なものというね、一人も失いたくないという、でそのねイエス様の決意、これはね人への愛でしょ。だから 人間の中でも一番きれいな部分なんですよね。最高の部分なんですよ。人間のあらゆる、ね、能力をここに集中してね救おうと決心されたわけですよね。また御父への徹底した従順、徹底した従順、御父に従うことのほか何も意味がないというね、その徹底したその神への従順、それはもう人間の花ですよね。これは世界が創造された中でこんなに綺麗なことはなかったと思うんですよね。で神様はそのイエスに何かの形で、例えば天使に向かってとかね、もうこの時に栄光を与えておられるわけですよね。永続的な栄光なんですよね。そしたら御父もまたイエスを通して神が称えられているわけですよね。で神様が世界を創造した理由というのは、神が創造賛美されるという以外にはないですから、神の天地創造の最終的な理由はね。だから宇宙が神様このなんていうかな、自由意志を持って知性のある知性と意志のある神から作られたものがね、神様に絶対に従うっていうこの姿勢はね、もう神様の創造の完成でしょ。だからこの時にね、もう栄光が天の御父に着せられているということなんですよね。で例えば十字架も含んでいると思うんですけどね、この人を見よっていう有名な言葉ありますよね、ピラトで、イエスの血だらけのね、イバナの冠をかぶされたイエスの姿、それほど美しい姿がなかった、それほどね崇高なねものは世界にないわけですよね。それだからそれは敗北のようでありながら実は最高の栄光なんですよね。しかしそれで終わるもんじゃない。だからその後で、しかもすぐにお与えになる、そして子たちを今しばらく私はあなた方と共にいる、あれですよね、神もご自身によってその子に栄光を与えになる、これはねもうお受けになって栄光じゃなくてこれから与える栄光ですよね。特に復活ですよね。だからイエス様はこれは木曜日の出来事ですから、栄光はもう日曜日にイエスの復活の栄光が非常に早いけど現れるでしょ。でそのことをおっしゃっているんですよね。だから私たちはどうするかというとね、本当に真面目にね、難しいけど人を許しましょうと、そして本当にイエスに従おうと、今日から死ぬまでイエスに従おうと、それは私の一番のね人生の要の肝心要のね方針だというね、それもし私たちが心からね心の中で感じるならね、その時私たちが栄光を受け御父にも栄光を期していることになるんです。多分憧れぐらいなら悪いことではないかもしれないけど何もならんね。そんなんだったらいいなあだったら、で私は心からね人を許すし、本当に最高まで愛し、もうできる限りね愛していこうと、自分の力は足りないからどうぞイエス様助けてください、マリア様助けてください、そういう姿勢をもし私たち、まあほとんどの方は持っていらっしゃると思いますけど、それを私たちに持つことができたら、今は誰にも知られないけど、まあ、イエス様のそれも多くの人に知られなかったようにね、今誰も知られないけどやっぱり宇宙的にね私たちは栄光を受けるし、また天皇父に栄光を期することになるんじゃないでしょうかね。ですから栄光というのは私たちの身近にあるものだということだと思います。